もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
はい、29歳です。
29歳。
はい。
結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
29歳です。
あ、同い年ね。
はい。
お子さんは？
3人います。
3人？
はい。
おお、頑張って子育てしてるんですね。
あ、はい。
お子さん3人の年齢は
8歳と、
はい、
3歳と、
はい、
0歳のみんな女の子です。
わかりました。それでどんな相談でしょうか。
半年前に主人から離婚したいと言われて、
はい、
そのと言われた数日後に、
はい、
不倫が発覚して、
はい、
主人にそれを伝えると、
うん、
まあ不倫は知ってるのも悪いけど、
うん、
そもそも不倫が原因で離婚したいとかではなく、もともと性格が合わないと思ってたから、
うん、
自由になりたいから離婚したいっていうふうに言われて、
うん、
出てってしまっていて。
あ、別居しちゃってんの？
はい、離婚したいと言われて、
うん、
不倫が分かってから、
うん、
すぐに不倫相手の方に慰謝料請求を私がしたことで、
うん、
主人の中ではそれがトリガーというか、
うん、
そういうことする人とはもう一緒にいられないと言って、
うん、
出てってしまって、
うん、
生活費も入れてもらえなくて、
うん、
3ヶ月ぐらい経ってしまっていて、
うん、
どう生活していこうかなっていうところだったんですけど、子供たち3人もいて。
そうですよね、
はい、
で今生活そのものはどうなってんですか。
今の段階では、
うん、
一応主人の名義の住宅に自分と子供たち3人が住んでいて、
うん、
住居費はなく、
うん、
その他は私の育児休業手当で、今の段階ではまあやってきるはやってきるんですけど、
はい、
それもずっとはちょっと難しいというか、
そうですよね、はい、
やっていけないし、
はい、
離婚と言われても、
うん、
今現状でどうしようっていうところで、ああ
そうでしょうね、
はい、
でその理由はあなたと性格が合わないということですけれども、
はいはい、
性格が合わないっていうのを具体的に言うと例えばどういうことを言ってるわけ。
主人からは、
うん、
そもそも価値観が合わないっていうことを言われて、
うん、
あとお金の使い方が気に食わないと言っていて、
うん、
私割と子供たちにお金をかけたいって思ってたんですけど、
うん、
それがちょっとかけすぎということで、子供に対してじゃなくて自分にというか、子供たちだったり私に回すのが嫌になったって言って、働くのもちょっとバカバカしいというか意欲が出ないって言われました。
要するにお金の使い方が気に入らないということね。
まあ、私の中では子供たちだったりとか私に対して飽きたというか、責任から逃れたいのかなと思ってそれを言ったんですけど、まあ、そういうことじゃなくてただただ、まあ、自分は自由になりたいし性格も合わないっていうのも一点張りです。
価値観が合わないっていうことですけども、
はい、
具体的にはもうちょっと俺に気を使ってくれってことじゃないの。
はい、あ、でも最初本当離婚したいって言われた時は、
うん、
そもそも自分の変化とかにも気づいてもらえないし、
うん、
自分に対してのなんか愛を感じないというふうに一番最初には言われて、確かに私も子供第一になってしまってた部分があったんで、
うん、
そこはちょっと見直すというふうには言ったんですけど、もう遅いって言われてしまって、
うん、もう遅いっていうのはもう気持ちが離れてるからどう言ってもおしまいってことかね。
あ、はい、もう代わりができちゃったみたいな感じなのかなと思って。あ、
さっき不倫っていうからもう好きな人ができちゃったのかな
多分。で今も不倫相手の人と 同性のような感じ、そこはちょっと証拠まではつかめてはないんですけど、
うん、あなたとしては離婚するつもりはない、
はい、私としては元通りの生活に戻れたらいいなとは思ってます。
はい、わかりました。今日は回答者の先生として、はい、精神科医の樺沢紫苑先生が出しているので伺ってみたいと思います。
はい、
樺沢紫苑です。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
はい、
旦那さんが今不倫の相手の人とどうやら生活しているらしいという話でしたが、それっていつ頃からなのでしょうか。
はい、離婚したいと言われたその半年前から少しずつ家に帰ってくる日が減ってきて、
うん、
2ヶ月前ぐらいからもう一切帰ってこなくなったっていう形です。うん、
旦那さんの方は今お仕事とかされてるんですか。
もともとしてたんですけど、うん、2ヶ月前に相手の方と多分同棲するのにかなり遠くに引っ越されて、今は仕事も辞めたっていう形です。
仕事も辞めて収入が旦那さんも無収入になってるだろうということなんですね。
はい、
うん、なるほど。それまで旦那さんはどういう方でした。ちゃんと仕事をしたり子供を可愛がったりとかそういうことっていうのはいかがでしたでしょうか。
離婚したいと言われるまでは割と普通というか、うん、熱心というか誠実な方で、うん、子供にも対してもすごく優しく、うん、穏やかな方でした。
神田さんが離婚したいっていうふうに言った時にどのように思われました。
はい、かなり衝撃というか、うん、まさかこんなことになるとは思ってもなかったので、うん、ちょっと私も自分直すからちょっと考え直してほしいっていうふうに言って、うん、まあ、そこからは自分も頑張ってはいたんですけど悪化する一方っていう形でしたね。
うんうんうん、最近はその旦那さんと連絡の手段っていうのはどういうものなんでしょうか。
メールのみでそれもほとんど返ってこない形です。うんうん、
まあ、2つの問題がありますよね。旦那さんとの関係性、
うん、はい、
今後どうしていくか、
はい、
あともう一つが経済的な部分ですよね。
はい、
うん、私がちょっとお話を聞いた印象では、まあ、1,2、はい、ヶ月ぐらいの別居期間であるっていうことと、
はい、
まあ、ちょっとそういう仕事や金銭的に関しても責任感があるタイプではなさそうだっていうような部分を踏まえると、
はいはい、
例えば今そういう不倫してるけどその人とずっとうまくいくのかなっていうこともちょっと思ったりもしましたけどもね。例えば、
うん、そうですね。
旦那さんモテるタイプなんですか。
顔は割といいかもしれない。
そうなんですね。
はい、
なので例えばあなたさっきも気持ちが離れてしまってるから、
はい、
もう無理だみたいなことをちょっとおっしゃってたと思うんですけども、
はい、
これ別居期間が例えばもう 1,2 年になってますっていう話だったら、
はい、
そうだと思うんですけども、
はい、
まだその 1,2 ヶ月ぐらいですから私は十分可能性があるんじゃないかなと思いますけどもね。
あ、はい、
で大体その男性のそういうなんか熱愛っていうのも3ヶ月から6ヶ月ぐらいでこう、
はい、
なんていうのかな、冷めたりするわけですよ通常のね恋愛っていうのもね。
はいはい、
だから絶対無理ですっていうことではまずないと思うんですよ。
うん、はい、うん、
なので私はそのニュートラル中立っていうのかな、あんまりこうだって決めつけてその人と話すと先入観で間違った判断をしたり、あるいは相手を責めてしまってなんで子供もほっといてお金も出さないのみたいな風に言っちゃうと相手もうるせえっていう風に多分なっちゃうと思うから、お互いなんか冷静に思ってることをまず言い合ったり、そうしないとこれからのことってまず相談しないといけないわけだから、離婚するにしてもしないにしてもね。だからどっかで会ってじっくりこう話すような機会を作れないかっていうことを模索するっていうのがやるべきことかなと思いますけどもね。
あ、はい、
だからメールを聞いてくれないかもしれないけども、まあ、そういう旦那さんとしては自分からそうやって不倫しました、もういいですみたいなことを言ってしまったので、
はい、
おそらく自分が無責任なことをしているということも自覚してると思うんですよね。
はい、
そうなるとあなたに合わせる顔がない、
はい、
だからメールにも返信しづらいっていうのが、まあ、旦那さんの心理かなと今ちょっと思ったんですけども、
はい、
だからまあそういう旦那さんがあなたを無視してるっていう風なわけでもなく、旦那さんもそれなりに揺れ動いてる部分もあるのかなとは思うんですね、
は
い、
うーん、
だから私は別にあなたを、まあ、責めてるわけではないけども、
はいはい、
今後の子供のこととかも含めて、
はい、
相談必要ですよね、
うーん、
なので一度ちょっと会ってじっくり話せませんかっていうようなことをちょっと言ってみてはどうかなっていうふうに思いますね、はい、
そうですね、うん、割とこうメールでも直接会った時もどうするのっていう形で攻めの体制だったので、
そうでしょうね、う
ん、はい、そこもやっぱり確かに言われてみればそうだなっていうふうに今落ちました、
うん、だから私は離婚するしないは関係なく、あなたが将来後悔しないために腹を割って相談して、
はい、
その先にお互い納得するか、まあまあ妥協点みたいなのが見えてくるから、コミュニケーションせずに決めちゃうと、あなたが不満になったり、旦那さんに対する恨みみたいなのを持ちながらこれからずっと20年子育ちしていくのは辛いですよね。
そうですね、子供たちの父親であることはもう変わらないというか、
そうですね、
変えがたいので、
そうですね、そういうことも含めてぜひ一度旦那さんと会う機会を持って、
はい、
腹を割ってね話してみると、ちょっと次のステージというか次のことが見えてくるんじゃないかなと思います。
はい、わかりました、はい、
加藤先生にお戻しします。
あなた今29歳っていうけど、結婚したのは20歳前後ですね。
そうです、
20歳前後で2人が出会った時に、
はい、
お互いに好きになってカーッとなったわけですね。
はい、そうですね。
で結局今の話を伺いますとね、
はい、
ご主人は29歳っていうけれども、
はい、
とても親になるところまで成長していないんですよね。
はい、
であなたもね、
はい、
ちょっと厳しいこと言うようだけども、
はい、
こんな幼稚な男性を好きになる女性だったんですよ、
はい、
だからこういう男性を好きになってしまった自分っていうものの反省の上に新しい人生を出発しないと無理だよね。
はい、
で彼はおそらくこの3人の子供に、
はい、
これから人が変わってちゃんと責任を持って育てるためにあなたと協力するってことはできないでしょ。
そうですね、今の段階では見込めないですね。
そうだよね、
はい、
だからそういうことを全部あなたは覚悟をして、
はい、
子供3人いるけれども、
はい、
相手の男性は家族を守るという責任感はないと、
はい、
私はこの人生の重荷を一人で背負って生きていくんだと、
はい、
その覚悟はできます。
はい、
これからものすごい大変な人生ですけれども、
はい、
頑張ってくださいよ。
はい、頑張ります。
苦しい時にはこの苦しみが私を成長させるんだと、
はい、
いうふうに思って、
はい、
頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
苦しみは解放と救済に通じる。アドラー。